本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマルコの福音書第15章22節から32節。聖書は後ろの方、新約聖書の101ページになります。マルコの福音書第15章22節。そして彼らはイエスをゴルゴタの場所、訳すとドクロの場所へ連れて行った。そして彼らはもつ薬を混ぜたブドウ酒をイエスに与えようとしたが、イエスはお飲みにならなかった。それから彼らはイエスを十字架につけた。そして誰が何を取るかをくじ引きで決めた上でイエスの着物を分けた。彼らがイエスを十字架につけたのは午前9時であった。イエスの罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。また彼らはイエスと共に二人の強盗を、一人は右に、一人は左に十字架につけた。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。王、神殿を打ち壊して三日で建てる人よ。十字架から降りてきて自分を救ってみろ。また、祭司長たちも同じように、律法学者たちと一緒になってイエスをあざけって言った。他人は救ったが自分は救えない。キリスト、イスラエルの王様、今十字架から降りてもらおうか。我々はそれを見たら信じるから。またイエスと一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。本日はこの箇所より罪を覆う命と題してメッセージをお願いします。
私たちはなぜ日曜日ごとに礼拝に集まるのか、時々1年に数回私は礼拝で皆さんにお伺いしていますけれども、私たちは礼拝に集う、そしてまた日々祈る、その時に礼拝に集うとはどういうことなのか、祈るとはどういうことなのかということについて明確な意識を持っていることは非常に重要だと思います。クリスチャンだから日曜日礼拝に行く、それはクリスチャンとしてのアイデンティティが確立していくためにはこれは非常に重要なことです。日曜日に毎週礼拝に集うことなしにクリスチャンとしてのアイデンティティというものを本当に確固なものとしていくことは非常に難しいと思います。しかし私たちが礼拝で、その時に私たちはじゃあ礼拝で何をするのか、賛美を歌う、聖書を読む、祈る、メッセージを、聖書の言葉を聞く、それらのことを通して私たちはイエス様に出会いたいのです。十字架のイエス様に出会いたいのです。イエス様に直接出会いたいのです。イエス様の命を受けて帰りたい、イエス様の十字架の父を受けて帰りたい、これが私たちが日曜日ごとに礼拝に集まるその目的であります。イエス様は十字架にかけられましたけれども、これはたまたま起こったことではありません。イエス様がガリラヤで始められた宣教活動が世の権力者たちの反感を買って、そしてその宣教活動が失敗してついに捕らえられて殺されることになったということではないのです。 イエス様はご自身が十字架にかかるということが、これは神様が預言者の口を通して旧約聖書の時代から計画され、そしてそれが実行に移されるのだということを明確に意識しておられました。ルカの福音書にはイエス様はこのようにおっしゃっている。今日まあ何箇所か聖書を開きますので、このスライドでは見にくい方はどうぞ聖書を開いてご覧いただければいいかと思いますが、ルカの福音書18章31節にはこのように言われています。さてイエスは十二弟子をそばに呼んで彼らに話された。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子について預言者たちが書いているすべてのことが実現されるのだというふうにおっしゃって、人の子についてイエス様ご自身について預言者たちが書いていることのすべてが実現される、実現する、そのために私は行く。つまり十字架にかかるということはたまたま事の流れでそのようになったのではなく、預言者たちが預言した神様の御心であるということです。また22章37節にもこうあります。あなた方に言いますが、彼は罪人たちの中に数えられた。これはイザヤ書53章12節の言葉でありますが、と書いてあることが私に必ず実現するのです。私に関わることは実現しますとイエス様はおっしゃった。イエス様は十字架にかかることによってしかなすことができない神様の技があって、それを成し遂げるということを心に決め、そして進んでいかれました。数年前、もう 10年以上前になりますけれども、パッションという映画が、作られて公開されたことがあります。教会の中でも皆さん見に行きましょうというようなことが言われた時が、そういうことを言ってた教会もあったようですけれども、私はメルマガの読者の方からですね、何人もの方々から相談を受けました。私は教会であの映画を見に行くように勧められていったんですけれども、最後まで見ることはできませんでした。途中で出てしまいました。もう数十分に及ぶ暴力シーンを見続けることはできなかった。あれを見続けることができなかった私はイエス様を信じてないんでしょうか、どうなんでしょうかっていう、そういう、相談を受けたことがあります。じゃあ聖書はどう言ってるか。聖書はイエス様がどういう暴力を受けたか、どういうような肉体的な苦しみを受けたかということについてほとんど書いてないんです。つまり聖書はそのことに興味を持ってないんです。言うならば聖書はそのことを重要なことだとは考えていないです。イエス様がどれだけ、それはイエス様が血を流されたということが重要なことなのであって、イエス様が受けた苦しみということが重要なのではないというのが聖書のメッセージなんです。アーグスチヌスのあたりからですね、キリスト教がローマ帝国で公認されて、そして、いろんな神学者たちが出てくるようになった時から、そのイエス様が受けた肉体の苦しみが私たちをに罪の許しを得させたというふうに考える考え方というのは確かに出てきたわけですけれども、聖書は実はそうは言ってないんです。何が一番重要なのか、それはイエス・キリストが十字架の上で流された血潮が重要なのだということを言っている。十字架の目的というのは血を流すことにあったですね。で、血というのは命です。命を象徴する。で、血を流し、血を捧げるということが 罪の贖いである、罪を覆うということなんですね。罪を覆う、旧約聖書レビ記というところがありますけれども、その17章11節にこのように書いてあります。血は命であるゆえに贖うことができる、覆うことができる。この贖うと訳されていることは非常に難しい概念なんですけれども、これは覆うという、覆うということなんですね。血は命であるゆえに贖うことができる、つまり命だから贖いを完成することができる。命が贖いを行うんです。イエス・キリストが肉体に受けた苦しみと死が罪を贖うのではなくて、血が命が贖いをなす、これが旧約聖書から言われている罪の贖いなんですね。ところがそのヘブル人への手紙というところを読むとですね、もう詳しくずっとこう書いてある。そのヘブル人への手紙というのは旧約聖書の伝統の上にこう書かれたものですから、イエス・キリストの十字架の意味ということがある意味で本当に聖書に、旧約聖書に立脚して書かれているというふうに理解されるわけですけれども、ところが動物の血はですね、動物の血、お牛とヤギの血は罪を除くことができない。なぜかと、それは不完全なものだから、不完全なものだから毎年毎年新たに捧げなければならないものであった。で、イエス・キリストが来られたのは完全な捧げ物としての自分の命を捧げる、血を流すことによって完全な贖いを成し遂げる、罪の贖いを成し遂げるということであった。マルコの福音書15章45節にはこう書いてあります。こう言われています。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためだ。旧約聖書から預言されていた、書かれたこといた、その贖いの完成のために自分は来た、そして十字架にかけられていかれます。ちょっと長いですが、ヘブル人への手紙9章11節から読みたいと思います。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、場所はですね、ページは、後ろの方434ページですね、後ろの方434ページになりますが、9章11節、しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えればこの作られたものとは違ったさらに偉大な、さらに完全な幕屋、この幕屋というのは自分の体のことです。幕屋というのは動物の皮でこう覆われていた、ジュゴンの皮で覆われていたんですけれども、それはキリストの体、この皮膚で覆われているキリストの体を意味するのです。完全な幕屋を通り、またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。もしヤギと牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとするでしょう。またちょっと飛んで10章11節436ページですが、10章11節、またすべて祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それらは決して罪を除き去ることはできません。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、神の右の座につき、 それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。キリストは清められる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うなさったのです。これらのところから、これらのことは何を言っているのか。イエス・キリストの血が捧げられた、このことが罪の完全な贖いとなったということです。では私たちはこの罪の贖いをどのようにして受け取るのか。それは十字架のキリストと一つとなることであります。主は言われました。我は誠の葡萄の木、何じらわえだなり。我は誠の葡萄の木、何じらわえだなり。私と一つであれとおっしゃった。イエス様の十字架に接ぎ木される、十字架のイエス様に私たちが接ぎ木される。そのことによってイエス様の永遠の贖いの血が私たちの血となる。永遠に清いものとして、清いものとして新たなものとされるのだということであります。ぜひ心に覚えていただきたいことは、私たちにとってイエス様の十字架を仰ぐということは、この十字架の血を褒めたたえることであって、この十字架の血を受けることであります。ただ単にイエス様が十字架で私の代わりに罪を背負ってくれたから私は OK って思うだけではないんです。それは一つの側面だと思います。しかしもっと重要なことは、もっと重要なことはイエス様が命を流されて、流された、そして今も命を流しておられるということを知るということなんです。そしてそのことを知ってイエス様の十字架の血を受けるということなんですね。そのイエス様がの十字架の血というのは今も流されているんだということは、このヘブル人への手紙の10章の19節からさらにこう書いてある。こういうわけですから兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができる。誠の聖所というのは神様と本当に出会うことができるということです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。また私たちには神の家を司るこの偉大な祭司があります。そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて、いいですか、心に血の注ぎを受けてと書いてある。注ぎを受けて邪悪な良心を清められ体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんかとあります。つまり心に血の注ぎを受けてというのは、今もイエス様の十字架の血を私たちは心に受けることができるのであって、それを受けることによってのみ真心から神に近づくことができると言っているわけです。だから私は祈ります。イエス様、今もあなたが流しておられる十字架の血を注いでください。この邪悪な心にあなたの血を注いでください。あなたの血を注ぎかけられ真心から神様に近づくことができるものにしてくださいと祈ります。そしてこのイエス様の十字架の血は罪そのものを 打ち砕いたものであります。罪を犯した人は処罰されます。しかしイエス様が流され、罪を犯した場合には人が処罰されるんですよね。何か人のものを盗んだ、人を傷つけた、あるいはもっと重い罪を犯した場合には処罰されるのは人ですよね。罪が処罰されるわけじゃないですよね。罪が処罰されるわけじゃなくて人が処罰される。ところがイエス様の十字架は何を処罰したかって言ったら罪を処罰した。これ不思議な言い方では言い方だと思いませんか。罪が処罰される。ローマ人への手紙8章、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。肉によって無力になっていたため立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。完全な御子イエス、人として完全であった、罪を犯さなかったイエスキリストが自ら十字架にかかって血を流すことによって何が処罰されたのか、それは罪そのものが処罰された。私がこの間やったちょっとまずかったことということではないんです。まあそれも結果的に含まれますけれども、結果的に含まれますけれども、罪そのもの、人間を罪に引きずり込む、悪い行いに引きずり込む罪そのものが罰せられた。つまりその罪によって罪が処罰されたら私たちを処罰することはできなくなるってこと。罪が処罰されるということは私たちを罰する罪がなくなるってことです。よろしいですか。私たちを罰す、私たちイエス・キリストに連なる者たちを罰する罪そのものがなくなる、罪の力がなくなる。ここにイエス様の十字架の血の力があるのです。イエス様はこれが神様が人を救うために計画なさったことであるということを伝道に立たれる前から旧約聖書を深く読み、そして神様のご計画が何であるのかということを心に深く留め、そして伝道に立たれたわけです。そしてそれを成し遂げるために十字架にかかられました。今日読んだマルコの福音書ですけれども、このマルコの福音書はまさにイエス様の十字架が聖書に書かれている通りに行われたということを表しているところです。先ほど、詩編の22編を読みましたが、その中にイエス様の着物を分け合う彼らは私を、22章の、22編の17節18節、彼らは私を眺め私を見ています。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。イエス様が着ていた 服は分けられ、上着は分けられ、4つに分けられ、そして、下着はですね、下着も剥ぎ取られて、着物をすべて剥ぎ取られて、それらはくじ引きにされました。これはダビデが預言者として語ったことがそのまま実現したことです。そして道を通る者たちがイエス様はあざけり、そして罵る、そのこともこの詩編の22編に語られている、預言されていること、それが実現したということをイエス様はここで見ておられるのです。神様の御心にご計画がここで行われている。イエス様はその激しい肉体の苦しみの中で、ここに神のご計画が実現しているということをご覧になるんです。神のご計画が実現しているということは、自分が今ここで流している血潮が永遠の血潮として全人類の罪の贖いを成し遂げるものなのだということをイエス様はここで見ておられるんです。先ほど申し上げましたけれども、どうぞ皆さん、私たちイエス様の十字架を仰ぎ、イエス様に連なるものとなるときに、この十字架の血潮が私たちに注がれるということをぜひこと心に留めていただきたいと思います。つまりイエス様の十字架は2000年前に行われたことであるけれども、今も行われていることなのだということを心に覚えていただきたいのです。今も行われて、今もイエス・キリストの十字架の血は流されていて、私たちに注ぎかけられているのだということを心に覚えていただきたいです。そして今も十字架のキリスト、十字架にかけられたままなるイエス・キリストに接ぎ木される、イエス・キリストに接ぎ木されることによって、この方の十字架の血潮を受ける、この方の血潮が私のこの悪い血を清めてくださる、それをそのことを告白して、主イエス様、あなたの血は全ての罪から私たちを清めます、このことを日々ですね、祈りつつ、この方の血を受けて私たち新たにされていきたいと心から願います。お祈りしたいと思います。天のお父様、私たち十字架の私たちの主イエス・キリストをあがめます。イエス・キリストの十字架の父を褒めたたえます。主よ、あなたが流された父を今私たちに注ぎかけてください。この邪悪な心を清めてください。悪に傾く心をあなたが清めてくださいますようにお願いいたします。天のお父様、そして心に尊い血を注ぎかけられ、清められ、真心からあなたに近 近づいていくことができますように導いてください。天のお父様、今まだあなたの十字架の血を知らない多くの方々がいます。悪霊に縛られて苦しんでいる者たちがいます。天のお父様、あなたの十字架の血を運ぶ器として私たちを清め用いてくださいますようお願いいたします。今またそのことのために奮闘しているあなたのしもべたちをあなたが力つけてくださいますようお願いします。尊いイエス様の皆によってお祈りします。賛美を1曲歌います。御恵みあふれるインマヌエル。インマヌエルというのはイエス様の別名ですね。神インマヌエル、エルというのは神という意味ですけど、インマヌエル、インマヌエルって私たちと一緒にという意味ですね。インマヌエルというのはね、インマヌエルというのは私たちと一緒に、神が私たちと一緒におられる、イエス様の別名です。その地上の泉に罪を洗え、イエス・キリストの十字架は今も現実のことだということを私たちは本当に知る必要がある。今も現実のこととしてイエス・キリストの十字架の血を体験的に知ることができるということを私たちは知る必要があります。それはイエス・キリストと連なることによってのみ初めてわかる。この3で歌いましょう。